こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。私はどうして販売外交に成功したかは、元プロ野球選手から生命保険の販売員へ転じたフランク・ベトガーが、自身の失敗と改善の過程をもとに営業の原理を整理した実践的な営業書である。日本版はダイヤモンド社から刊行され、デール・カーネギーが序文を寄せた古典として知られる。本書の目的は、販売を単なる話術や推しの強さではなく、熱意、誠実さ、計画、観察、傾聴を組み合わせた職業技術として示すことにある。保険営業を主な舞台にしているが、顧客と信頼を築き、提案し、継続的な関係を育てる仕事全般に通じる内容を持つ。時代背景は古いものの、著者が自分の弱点を具体的な行動習慣へ変換していく構成により、精神論だけで終わらない営業の基本書となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、熱意を演技ではなく行動量を変える実務要因として扱う。本書で最も強調される要素は熱意である。ただし、ベトガーの言う熱意は明るく振る舞うことや気合を入れることだけではない。彼は野球選手時代の挫折を通じて、同じ能力でも取り組み方が変わると周囲の反応と成果が変わることを学んだ。その経験が営業にも応用される。営業では商品知識や話法があっても、顧客の問題を本気で理解しようとする態度がなければ信頼は生まれにくい。熱意は顧客のために準備する、面談を増やす、断られても次の改善点を探すといった具体的行動に現れる。本書の特徴は、熱意を人格ギミリクとしてではなく、継続的な接触と誠実な提案を支えるエネルギーとして位置づける点にある。そのため、内向的な営業担当者にも適用しやすい。大声で売り込むことではなく、自分の仕事と商品に納得し、それを相手の利益に結びつけて説明できる状態が重要だと読める。次に、面談件数と記録管理によって営業を偶然から管理可能な仕事へ変える。ベトガーは営業成績を才能や運だけで説明しない。成果を左右するのはどれだけ見込み客に会い、どの面談が次につながり、どこで失注したかを把握する自己管理だと考える。本書では営業活動を数字で整理し、面談、紹介、契約、備契約の状況を記録する姿勢が重視される。これは現代の営業管理でいうパイプライン管理や活動分析に近い考え方である。重要なのは、数字をバスとして見るのではなく、改善の材料として扱う点である。例えば、契約率が低ければ提案の質を見直し、面談数が少なければ時間の使い方を改めることができる。営業の不安は、何が悪いのかわからない状態から生じやすい。本書はその不安を観察可能な行動へ分解する。保険営業のように断られる機会が多い職種では、短期の感情に左右されず、日々の行動を積み上げる仕組みが不可欠である。ここに、古典でありながら現代にも通用する実務性がある。さらに、話す技術より質問と傾聴を重視する顧客中心の商談感。本書は営業を雄弁さの競争として描かない。むしろ余計に話しすぎることが失敗の原因になると考える。顧客が何を望み、何を不安に感じ、どの条件なら納得できるのかを知るには、相手に話してもらう必要がある。ベトガーが重視する質問と傾聴は、単なる聞き役になることではなく、提案の根拠を顧客自身の言葉から見つける方法である。特に保険のような無形商品では、商品説明だけでは価値が伝わりにくい。顧客の家族、収入、将来の不安、損失への恐れなどを理解して初めて提案は個別の意味を持つ。本書では、人を動かす要因として、利益への欲求と損失回避の感情が示されるが、それを乱用するのではなく、顧客が本当に避けたいリスクを明確にするために使うことが重要である。現代の相談型営業や課題解決型営業に近い発想が、古典的な販売外交の経験から導かれている点が興味深い。そして、紹介と契約後、フォローを新規開拓の補助ではなく、信頼の連鎖として設計する。ベトガーの営業論では、契約を取った時点で関係が終わるわけではない。わしろ契約後のフォローこそ、次の信頼や紹介につながる重要な段階とされる。保険営業では、一人の顧客との関係が長期化しやすく、満足した顧客が周囲に営業担当者を紹介する可能性がある。本書で紹介される紹介依頼の考え方は、無理に知人リストを奪うことではなく、既存顧客との信頼を基盤に、次に会うべき人への橋渡しを得るというものだ。これは営業担当者の信用が顧客の社会的信用を借りて伝達される仕組みでもある。一方で、紹介は短期的なテクニックとして扱うと逆効果になりやすい。契約後に連絡を怠らず、顧客が自分の選択に安心できる状態を維持することが前提となる。本書の実践性は、見込み客を増やす方法を単なる量の問題にせず、既存関係の質から生まれる成果として説明する点にある。最後に、フランクリンの匿名を営業成績と職業人格の接点として位置づける。本書には、 ベンジャミン・フランクリンの側面に触れながら、営業担当者の人格形成を考える部分がある。ここで重要なのは、道徳を抽象的な美談として持ち出すのではなく、営業成績と結びつく職業上の基盤として扱うことである。誠実、節度、勤勉、沈黙、秩序といった特目は、顧客から見れば約束を守る、時間を守る、必要以上に喋らない、準備を怠らないという信頼の根拠になる。営業は相手の判断に影響を与える仕事であるため、短期的な説得力だけに頼ると信頼を損ないやすい。ベトガーは、販売技術と倫理を切り離さず長期的に成果を出すためには自分を管理する習慣が必要だと示す。この点は現代のコンプライアンスや顧客本位の営業にも通じる。古い販売外交の本でありながら、単なる制約術ではなく、営業担当者がどのような人間として顧客の前に立つべきかを問う点に読み継がれる理由がある。結論として、私はどうして販売外交に成功したかは、保険営業、法人営業、個人向け販売、独立系の営業職など、顧客との面談を通じて信頼を築く仕事に携わる人に向いている。特に努力しているのに成果が安定しない人、話すことに自信がない人、断られる経験をどう改善に変えるか悩む人には実用的な示唆が多い。得られる利益は営業を精神論ではなく、熱意、行動量、記録、質問、紹介、自己統制の組み合わせとして理解できる点にある。現代的な営業所がデータ分析やデジタルツールを重視するのに対し、本書は対面営業の基本動作と職業姿勢に焦点を絞っている。そのため技術環境が変わっても読み替えやすい。古さを感じる表現や当時の営業慣行はあるが、中心にあるのは顧客に会い、聞き、記録し、誠実に改善するという普遍的なプロセスである。類書と比べて際立つのは、著者自身の失敗から出発し、理論を現場の反省と習慣へ落とし込んでいる点である。営業の華やかな成功談ではなく、成績を支える地味な行動原則を学ぶ本として価値がある。ご支援いただける場合は、 F ベトガーポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。